Welcome to podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和8年2月4日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
はい、というわけで、カミソリ負け弁護士軍団、はい、久々に揃いました ね。
久々ですよ、は
い、いつ以来でしょうか。
私出させていただく年末に収録させていただいて、はい、ただ
一番年末最後の回と年始の初回、
は
い
は
い、
ただその時は、はい、あのしじみさん、宮古しじみ先生だったんで、長谷川くんはもっと空いてると思います。
そうそうそう、
だいぶ空いてました
ね。所用により欠席なさってたんで、
はい、ご無沙汰しております。
その前のスミシュラン以来じゃない、3人顔合わせるのは。12月20日
そうですね、
12.20、
はい、はいはいはい、
プロレス美術館館長風に言うと 12.20
、はい、
そっか、1ヶ月以上顔を合わさないのはこの数年来初じゃないですか。
いやそうです、だから僕そうそう今日ちょっとね、
はい、
禁断症状みたいな感じで来てしまいましたね、はい、
やっぱりラジオにもうちょっとコンスタントに、
はい、
でんことには、
ね、いやいや、うん、そのね前回も細田さん聞いてると素晴らしいんですけど、
うん、そうです、
いやすごいですね、細田正史さん
2回撮りするっていう、いや素晴らしいんですよ、
はいはい、素晴らしい、とはいえ
とはいえ2回撮ったら僕らの感覚が遠ざかりませんか、
ジェラシーが、
はい、いやでもすごいですね細田さんは、
ね、細田さんすごいですね、あのメールいただいておりますよ、はい、ラジオネーム、はい、イービル社長、はい、兵庫県の女性からいただきました。スミシュランにも来られてましたよ、
はい、
イービル社長わかります、
ああそ
館長とプロレスの話とかね、
ああそうか
なさってました、
はい
はいはい、
おっしゃってましたね、
はい、墨田先生、長谷川先生、大谷先生、こんばんは。
こんばんは。
2週連続の細田先生回楽しく聞かせていただきました、
はい、
松並健四郎といえばちょんまげ松並健四郎の話してましたもんね、
はい、
2週目ですかね、うん、ヤジに耐えかね水をぶちまけるといったお騒がせ議員のイメージがありましたが、うん、大学の学長をされていてアフガニスタンに詳しく昔活躍したレスリング選手であったこと、うん、そして青春時代の墨田先生に多大な影響を与えたことを初めて知りました、うん、あの松並健四郎さんが80歳目前と聞いて時の流れの速さを感じます、うん、また久米宏の松たか子喫煙暴露の話も懐かしかったです、うん、これ主従逆ですよね、1週目にどっちかというとあの久米宏の話を大々的に展開して、まあ、その中で松たか子の話も触れましたけれども、うんうん、その印象に残る度合いで普通は久米宏ありきで、
はい
ね、主として、
はい、
銃として松並健四郎だと思うんですけど、あ、まあ、人によっていろんな受け取り方があって、
ね、
イービル社長は、うん、はい、松並健四郎さんの話を書いてくださっているんですが、細田先生と湯沢館長ハマグリ御門の編でついに対面というご縁すごいですね、
うん、
動画で、まあ、ネット上でね、
はいはい、
動画さアップされている某動画でインタビューに答える1988年の湯沢館長を見ましたが、うん、細田先生のモノマネがそっくりだということが証明されました1988年 8.13、はい、有明コロシアム大会ですよ、
はい、
新生 UWF、はい、前田明がジェラルド・ゴルドーと対決した異種格闘技戦の後に、うん、興奮した湯沢館長がインタビューを受けて、うん、猪木がなんのババがなんの38年前の前田が最強ですみたいなこと言ってらっしゃる、
はい、
それを完コピで再現されてて、はい、その動画もしかしてご覧になられた方いらっしゃるかもしれませんが、うん、細田さんはその動画を見ることなく再現してたんですよ、うん、でその後に、うん、あ、もしかしたら動画上がってるかもしれないって言って探したらあったっていう、
は
い、
へ
ー、そうなんですよ、
記憶に留めてらっしゃる、
38年前の記憶をそのまま再現したら猪木がなんのババがなんの
でもいやだからその会場のやっぱり空気を館長が代弁してたんでしょう
ね、代弁しててよっぽど印象残ってたんでしょう、うん、38年前に ちらっとテレビに映り込んでインタビューに答えていた一般の人 の、うん、この言い方
生放送ですかあれ。
生放送じゃない、
編集してる、
編集してる、
編集してる割に結構長いね、あの回答でしたよね。
あ、まあ館長、まあ、秀逸やったからじゃないですか、ね、
それだけ京都から戦列やった、
ね、京都から高い金出してきた甲斐ありましたって言ってるね。その再現が、うん、本当に再現力が高すぎたんですけども、
う
ん、
映像史に残るインタビューですよね、は
い、館長の、
そんなことないで
昭和の映像としてもう昭和の最後が出たから、1988年8月13日から1989年もう1月入って平成になるわけですから、
うん、あ、はい、
昭和の最後を飾った、
ね、最後を飾る映像史に残る
湯沢館長館長のモノマネは抑揚のつけ方がポイントでしょうか。そうなんですよ、抑揚のつけ方、あの関西弁のイントネーションと、うんうん、ちょっと福井俊夫さんチックな、
あ、
ね、声の張り方が
寒冷前線の、ね、
寒冷前線ベース福井俊夫さんみたいな、そういうのがあるんですけれども、
まあもうなかなか福井俊夫って分からない、
分かんないですよ、はい、今ね、あの、うん、一緒にうらうらやってる ABC ラジオで、はいはいはい、皆川さん、はい、ネイビーズアフロの、はい、あの方が気象予報士の資格を取って、
はいはい、
で私と浦川さんで、うん、令和の福井俊夫を目指せみたいな話をしてて、はい、で今カンテレの土曜日の朝の番組、山里さんがやってる番組で、うん、お天気のコーナー持ってるって言うから、うん、カンテレやし、うん、もう令和の福井俊夫を目指せよとか言ったら、はい、分かんないですよ、福井俊夫って誰ですかって
、ね、分かって、やっぱ僕らの年代までやっぱりなんかやっぱインパクトがすごかったですね、
すごかったです、う
ん、寒冷
みんな言えるでしょ昭和51年生まれ福井俊夫のものまで言えない子いないと思いますよ、
いないと思います、うん、でちょっと福井敏郎さんと大見敏郎さんってちょっと似てらっしゃいます、
全然似てへん
わ、違いましたっけ、
だって大見敏郎さんは要審査員やってはった、
あのね、モノマネ、
うん、
紅白、
紅白とかでやってらっしゃいましたけど、大見敏郎あんな喋り方してなかったでしょ
でも顔立ち結構似てませんでした、ちっちゃい頃なんか似てるなと思って、
あの音声聞くまで区別がへんかった
そこまでじゃないけ
どただあの竹内義和先生は福井敏夫さんが普通に喋るとこを聞いたことあるって断言してました。
ああそうな
の。喋れるんですよみたいな。
喋れるんです
よ。いやいや、だからテレビやからあの
声張ってはったんかもしれない。ほんま寒冷前線なんて言わないと。寒冷前線って言えるって。
あのちゃんみたいなもんやね。じゃあ。
あのちゃんはあのちゃんでしょ。
あのちゃんもなんか普段は違うんじゃないですか。
僕って言わない。
言わない。
なんかそういうの聞いたことあるんです
けど。今小学生の女子が僕っていうのはあのちゃんのあれ影響、
いや
結構女子言うでしょ、僕って、
うん、なんか言うみたいですね、
うちの娘僕って言うんですけど、
うん、
あのちゃんなの、何なのきっかけは最初の、
いや、まあ、どうでしょうかね、あのちゃんもは僕っていうね、
スパイファミリーのあの子も言うか
どんどん
アーニャ、
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 僕っていうかな、
うん、
あのちゃんそんな影響力ある、まあよう出てらっしゃいますけど
あるんちゃいます、ね、
福井敏夫と、
はい、
福井敏夫に戻します、
戻しましょう、
はい、福井敏夫とあの、戦場ジャーナリストのあの方渡辺さん、
はいはいはい、
渡辺さんもきっと早く喋れるじゃないですか、
あ、うん、そう言いますよね、なんかよく聞きますね、うん、それね、
渡辺何さんやったかな、
翔一さん、
翔一さん、
うんうん、でしたっけ、
戦場じゃないです
か、それはあの竹内先生が唱えてらっしゃって、
うんうん、
福井敏夫さんもちゃんと、
うんうんうん、
で本当にそうやな、全員言えますよね、寒冷前線、
うん、ああね、うちらの世代は
今そんな人いないですよね、うん、全員が、子供が全員モノマネできる、
うん、気象予報士
まあね、蓬莱さんのモノマネを全員がやるわけじゃないし、
まあ、ちょっと前やったら今出さんとかね、
今出さんはそんな子供が真似しないでしょまあそれはさておき、はいはい、
戦場カメラ渡辺陽一さん、
陽一さん、
陽一
は太陽の上、
はい、太陽の上、はい、渡辺陽一さんですね、はいはい、すいませんでした、細田先生は取材を続けて長編を書き上げる胆力があるだけでなく、はい、お話も面白くモノマネもうまい、とても器用な作家さんだと思います、特徴つかむのがうまいですよね、沢村忠に真空を飛ばせた男、昭和のプロモーター野口治評伝は空手の話も出てくるようで、流派は違いますが息子が空手をしているので大変興味深いです、うん、文庫版を購入して飛ばし読みすることなく上下巻を貫読したいと思います、 何でもかんでもデジタル化 AI で目まぐるしく変わっていく今の世の中、指先一つでインタビューを受ける1988年の湯沢館長を見られる便利な世の中ですが便利なのかない
やいや便利だ
わ。あ、そうか、38年前の館長に会えるわけですもんね。
ね
うん、でもその技術の進化を38年前の館長と会うために使うっていうのはいや、いい使い方だと思いますけど、はい、技術の変化の速さにこの先ついていけるのかという不安を感じている私は、うん、スマホも SNS も AI もない牧歌的な1988年に懐かしさを感じ、うん、もうこんな時代には戻れないのだなと切なくなりました。昔の方が良かったと思ってしまうなんて中年クライシス真っただ中でしょうか。ハマグリ御門の編はいつまでも平和な憩いの場であってほしいと願っています。
ありがたいですね、
メールいただいて、ね、文庫版も購入すると、はい、いうことなんですが、
はい、私も購入しました、
はい、文庫本しか買わない男
ねえ、細田さん
基本文庫本ですね、確かに、はい、
いや基本じゃないでしょ、もう文庫本しか買わない男長谷川純一評伝って僕書きますよ、そういう文庫本しか買わない男のノンフィクション購入上下感
今まで購入した作品全一覧みたいな、ね、
全部文庫本で、はい、さっきね、はい、お手元に持ってらっしゃって、
はい、あ、そうなの、うん、でも僕もあまりにも良かったので細田さんが良かったんで買わせていただきました、うん、文庫本をね、
はい、細田さんは、うん、そのなんだろうな、あの別にユーザー館長のモノマネの再現力だけじゃなくて、
いや
記憶力も
し、いや、その久米さんと横山やすさんの、うん、なんていうか、その話って僕らその番組知らないじゃないですか、はい、
テレビスクランブルギリギリ見られてない、
そのまあね、うん、あの論評というのも素晴らしかったですね、
しかも細田さんは、うん、はい、私より6つ上やから、はい、見てたとしてもまだ小学生やったわけですよ、ね、その時にいろんなことを感じながら、
ね、
見てはったわけで、
はい、
うん、そのやっさんと、
あと割り箸がの、
あ、そう言ってたでしょ、
おっしゃってましたね、うん、それが鮮烈に記憶に、
地球の、ね、うんうん、環境保護のどうのこうのっていうのが、うんうん、だから昭和50年後半ぐらいからおそらく言われ出してたんでしょうね、
うんうん
うんうん、それがさ、すごい鮮烈で、いまだに割り箸使う時とか、うん、でもあんだけその思い出がありすぎたら、うん、なかなか大変でしょうね、
うん、
日々過ごしてて、いつもその思い出がいっぱいあるわけじゃないですか、
うん、
ね、
そうですね、うん、日記とかつけてらっしゃるんでしょうか、
日記どうやろう、
日記なしであれだけ記憶がされてるんであれば、
うん、38年前の湯沢館長との出会いを絶対日記に綴ってないじゃないですかそこはね、
国名に一言一句
こんな男がいたみたいな
そうでしょうね、
うん、
耳で残ってるんでしょうね、
あの松村邦洋さんが時代劇、うん、大河ドラマ、
はいはい、
再現したり、例えばあの、はい、スクールボーズとかでもね再現したりするでしょ、うん、はい、ああいう能力に近い あるんでしょうね、はいはいはい、霜降り明星のせいやさんも結構そうでしょ、
あ、
再現するでしょドラマとかを、そういう能力もあって、もちろんまあ、うん、そのね、本の書く対象となったことは
そうですよ、ね、
まあ、めちゃめちゃ調べるわけですけれども、うんうん、ついに長谷川くんが文庫本を、
はい、文庫本になればやはりそこは射程範囲にな
ってきますんで、はい、じゃあこのハマグリスナーが、はい、その沢村正し真空を飛ばせた男の文庫本持ってたら、はい、長谷川くんがサインしてくれたり
汚れるでしょそれその文庫本汚れるじゃ
ん、文庫本しか読まない男の展開
何のサインやねん、価値下がりますよそれ、
はい、いやいやいや、ちょっとね、今夜は大谷くんが大一番を控えてるということで、
は
い
は
い、
あ、そうなんです
ね、まあ、あのリアルタイムではもうあの実際の時間で終わってるんですよね、
あ、はい、そうなんですよ、
はい、
ね、はい、ABC ラジオの桑原翔平、はい、酸いも甘いも、
はい
はい、に出演するということで、あの、はい、今現在収録しているのは2月2日月曜日、
はい、
で大谷さんが出演するのは2月4日、
はい、
昼の2時半ぐら
い
予定してるんで、
は
い、うん、もうこの番組放送時には終わってるんですよ、
あ、
終わってるんですけど、うん、今収録時は
なるほど、はい、収録と放送の間に挟まれてるわけですね、その予定が。
そうそうそうそう、そういうわけですよ。
初の生出演ですよ、僕は。
生出演で、はい、カミソリ負け弁護士軍団大谷俊彦としては、うん、今までねこの KBS 京都で、うん、もう何回も出てるわけですけれども、は
い、経験を積んできましたけれども、
今回初めてカミソリ負け弁護士軍団のこの冠が外れた、
うん、はい、外れた状態で、
そうですそうです、はい、
生の弁護士大谷俊彦として勝負していきます。
勝負どころなんですよ、細田さんが言ってた、はい、で吉本の伝説のマネージャー木村正夫さんが、はい、安木をね、バラ売りして、
はい、あそう
ね、横山安志をピンで、はい、どんだけ売るかと。
そうやね、だからこのカミソリ負け弁護士分団から出た僕が一人で勝負できるのかどう
できるのかっていう
試金石
なんですよ。
他局の番組に出ることをあえて取り上げると。
今日はねその対策会ということになりますので、はい、ありがとうございます、はい、
試験体ですね。
そうそうそうそう、試験対策講座っていうね、伊藤塾が出した、僕らがね司法試験の浪人生時代、試験体って呼んでました、ね、試験対策講座、試験体ですよ。
そういうやつですね、
はいはい。で、あ、忘れないうちに、
はい、
先ほど申し上げてた細田さん、はい、そして湯沢館長、
はい、
で私という、うん、この座組で今度イベントを開催することになりました。
そうなんですか。
そうなんですよ。こちらがですね、ちょっとお待ちください、はい、2月25日、
うん、
2月25日の、木曜日と私は記憶しているんですが、どうですか。
水曜日ですね。
2月25日水曜日、
うん、
はい、ロフトプラスワンウエストで、
はい、
沢村忠に真空を飛ばせた男、文庫本刊行記念トークライブ、
うん、
あの頃新生 UWF と田中翔吾先生の記憶と、
は
あ、お二人ちょっと分かりにくいと思うんですが、田中翔吾先生という方は、
はい、
新生 UWF のエースだった前田明さんの師匠にあたる、
はい、
ただ師匠とは言うんですが、うん、学年一つ年下なんですよ。大阪の空手を田中翔吾っていう人に習ってたんです、大阪で、前田明は、はい、で高校の時習ってたんですけど、1学年下の田中翔吾に習ってたんです。ほんでその後も師弟関係がある時まで続いてて、うん、UWF の頃まではそう師弟関係にあって、でその田中翔吾のやっていた西遊記という中華料理店で、うん、
はい、
大阪に出てきた、
はい、
そうなんですよ、細田さんはアルバイトしてた。
ああ、そこは以前聞きましたね。そういう話がありましたね、
でそういう細田さんと私と湯沢館長というこの座組で、うんうん、あの頃新生 UWF と田中翔吾先生の記憶と、さっきのあのモノマネに出てきた、
はい、
モノマネに出てきたってあれですけど1988年8月13日っていうのはもう UWF が1988年に旗揚げして、
うん、
もうあの今までのプロレスと興行形態が全然違って、それまでのプロレスっていうのはこう全国を巡業して、例えば1ヶ月、大体1ヶ月ぐらいこうツアーをしていくんですよ。
うん、
でそのシリーズにいろんな外国人選手を呼んで、テレビ中継が何回かあって、で最終的に大会場大阪府立体育館であったりとか、あるいは東京の両国国技館であったりとか、そういうところで最終戦があって、そこに向けてこう進んでいくっていうような、
はい、
興行形態やったんですけれども、 UWF からは月に1回ビッグマッチをやるというような興行形態になってて、で、あ、いろいろね、そのチケットもチケットピアとかで売り出すようになったのが UWF は最初やったんじゃないですかね。それまではどうやってたのかな。そういうすぐポスター見て電話とかしてたんじゃないですかね。うん、そういう時代があったと思うんですけど、でいろいろレーザー光線を使ったりしてショーアップしてっていう、でブームになったのが1988年で、私が1989年中学1年生になって、その5月4日ですよ、大阪球場大会があって2万3000人大観衆見に行きましたよ。そしたらその後細田さんと出会って話してたら、細田さんもその会場にいたと。その西遊記でアルバイトしてた田中翔吾のもとで、その頃中1の私は父親の武志と一緒に大阪球場に、5.4、
そこで動線が混じってたんですね。
偶然ね、その時
交わってたんですね。
交わってたっていうようなこともありますんで、その頃の話をしましょうかということで、こちらは2月25日ロフトプラスワンウエスト、
はい、
南のロフトプラスワンウエストで19時半開演です。会場は18時半で、あのロフトプラスワンウエストのサイトでご覧いただいて、配信もあるのかな、配信もありますね、はい、チケットをぜひ ご購入いただければと思うんですが、直近私ねもう一つイベントがございまして、はいはい、これ会場間違えんといてくださいや、うん、こちらはラテラルですね、
はい
はい、梅田のラテラルです、うん、こちらは
あ、はい、梅田
です、はい、ラテラルでアカシアさんまを語る会ということで、はい、第3回になりますもん、うん、M 角さんと2月6日、はい、もう今週ですよ、今週の金曜日、うん、こちらも6時半オープン7時半スタートで、
明後日ですね
放送から考えたら、はい、そうなんですよ、だから先週だから2本撮りしちゃってるから、その時に告知を失念して、うん、ちょっと告知が出遅れちゃってるんですけども、うん、こちらもねもう M 角さんと今回は私だけで2人でやりますんで、前回は大谷さんも来てくださいましたけれども、河内屋菊水丸さんゲストにお迎えして、
はい、はい、そ
うです、楽しいイベントだったんですけど、はいはい、今回はまあ基本的な形に戻って、
はい、
M 角さんが今年新刊を発売される予定なんで、ちょっとその具体的な内容はまだ情報解禁前なんで言えないんですけども、はい、その新刊と連動させていこうと、はい、いうことになってます、
ね、ついにあの、はい、新刊が出るんですか、
新刊が出るということで、
はい
はい、で私もちょっとあるあの計画を連動させてる、秘密裏に連動させてますんで、これは、はい、
それは
後々分かるかもしれないし、形にならないかもしれないし、
その日行った方は分かるんですかね、
その日行った方も分かるかどうか分かんないですけど、
ちょっと小出しにしていった方がいいんじゃない
です
か、
そうですねというわけでこちらはアカシアさんまを語る会はもう直近のイベントですんで、はい、ご来場いただければ幸いです、はい、ということで、うん、1曲目、
はいはい、
明石家さんまさんで阿弥陀ババアの歌、
まるまるさんいらっしゃいへの道、
今週から始まりました、まるまるさんいらっしゃいへの道、はい、もうちょっと長谷川君その桂文枝風にいらっしゃいよね言っていただきたかったんですが、ちょっと張り合いが
あ、ちょっと ありました、
まあ、そこは長谷川君のいいところだから、はい、はい、ついに、ね、はい、オープニングでもお話しました通り、
はい
はい、
ありがとうございます、
大谷さんが ABC ラジオ、
はい、
まあ、完全他局なんですけれども、
はい、
桑原翔平スイも甘いも、
はい
はい、こちらのコーナー、まるまるさんいらっしゃいに出演するということで、
は
い
は
い
はい、
あの今のこの収録を基準にすると2日後、うん、
はい
はい、それに向けての道、はい、ちゃんとやっぱり練習しといた方がいいと、
はい、
というのも、はい、水山の作家はこの番組でもおなじみ、うん、柳田さん、
はい、
柳田浩二さん、
はい、
桑原さんの番組では、翔平さんの番組では柳田先生と呼ばれてます、うん、はい、もう柳田先生とは打ち合わせをした、
綿密な打ち合わせをいたしまして
どこでした綿密な打ち合わせ、
柳田さんと、いやいやいや、あの電話でね、あ、と僕電話で、あのメールと電話とメールで、はい、させていただきまして、
あなたの事務所に柳田さんが訪ねてきたわけではなく、
わけではないですけども、はい、うん、あのはい、あの僕はあの柳田さんとは何度か面識がありまして、はい、
ありますよね、
はいはい、あの一緒に飲みに行ったこともあったり、
あったっけ、
はいはい、あの多分僕の記憶では、うん、明石家さんまの59回目の誕生日を祝った後の、うん、次の年の60回目の誕生日を祝った時に
打ち上げで
お会いして、その後、うん、でも隅田さんの当時の大阪の事務所で、はい、うん、あのラジオみたいなのを一緒に収録させていただいた記憶があるんですよ。
あったかな、はい、それは柳田さんがやってるポッドキャスト、
そう
はいはい、
はい、で、まあそれから年賀状のやり取りをずっと続けてきたんですけれども、
はい、あなたは言ってましたもんよね、はい、年賀状をずっとね、はい、もうやめないタイプじゃないですか、やめない、私もそうですけど、
はい、そうなんですよ、だから柳田さんは断筆宣言を多分去年か一昨年ぐらいにされてたんですけど、うん、今時ありませんか、
筒井康とかみたいに
あの年賀状の断筆宣言、
ね、年賀状じまいって言われました、
はい、そうそうそうそうそう、うん、それを負けずに
送り続けてあれどうなんですか、年賀状じまいしましたっていう人に送るか送らないか問題あるでしょ、
そこものすごく難しいところで、
あれは年賀状送りません、ね、すなわち送ってこないでくださいなのか、
はい、
送りません送ってくる分にはいいですよなのか、
うん、そこがあの、うん、判断分かれるところですね、
送ってくる分にはいいですよ、はい、でも返しませんよなのか送ってきた場合は返しますよなのか、いろんなパターンありますから、
はい、
あなたは送り続けてた柳田さんに、
はい、
すると
この年明けにですね、
はい、
うん、年賀状ありがとうっていうお電話がありまして、うん、
はいはい、
そんなんで電話かかってくるかと思ったらあのいやいや、あの実はなということで、
はいはい、
出えへんかというオファーをいただきまして、
はいはい、
そらじゃあ僕もこのハマグリ御門でずっと、
はい、
あのラジオを出させていただいててこ これで楽しいですけれども、あの次へ向かっていかないという
ところもいやそりゃそうですよ、はい、やっぱりね他流試合もせんことには、はい、
あなるほど、
ね、あ先週話した極真会館じゃないですけれども、はい、やっぱり他流試合も、
はい、
しかも言ったらもう関西のラジオ墨田隆平のハマグリ御門の編令和8年2月4日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。